悲しや人のかざせる青いゆえ、神の印の今日を待ちける、かざしける心ぞあだにおもほゆる、やそうじ人になべて青いを。
源氏物語、紫式部、与謝野晶子役。葵、恨めしと人を目に置くこともこそ、身の衰えにほかならぬかな。天子が新しくお立ちになり、時代の空気が変わってから、源氏は何にも興味が持てなくなっていた。官位の昇進した窮屈さもあって、忍び歩きももう軽々しくできないのである。あちらにもこちらにも待って問われぬ恋人の悩みを作らせていた。そんな恨みの報いなのか、源氏自身は中宮の御霊誕差を嘆く苦しい涙ばかりを流していた。位をお引きになった院と中宮は、普通の家の夫婦のように暮らしておいでになるのである。先の古貴殿の女御である新皇太后は、妬ましくおぼし召すのか、院へはおいでにならずに、当邸の御所にばかり行っておいでになったから、挑みかかる競争者もなくて、中宮はお気楽に見えた。折々は音楽の会などを世間の評判になるほど派手に遊ばして、院の陛下のご生活は極めてご幸福なものであった。ただ恋しくおぼし召すのは代理においでになる東宮だけである。ご貢献をする人のないことをご心配になって、源氏へそれをお命じになった。源氏はやましく思いながらも嬉しかった。あの六条の御安所の生んだ前皇太子の忘れがたみの女王が西宮に選定された。源氏の愛の頼りなさを感じている御安所は、西宮の年少ななのに託して自分も伊勢へ下ってしまおうかと、その時から思っていた。この噂を院がお聞きになって、私の弟の東宮が非常に愛していた人を、お前が何でもなく扱うのを見て、私はかわいそうでならない。西宮なども、姪でなく、自分の内親王と同じように思っているのだから、どちらから言っても、御安所を尊重すべきである。多情な心から、熱したり冷たくなったりしてみせては、世間がお前を非難する。と、源氏へお小言をお言いになった。源氏自身の心にも、そう思われることであったから、ただ恐縮しているばかりであった。相手の名誉をよく考えてやって、どの人をも公平に愛して、女の恨みを買わないようにするがいいよ。ご忠告を受けたまわりながらも、中宮を恋するあるまじい心が、こんな風にお耳へ入ったらどうしようと恐ろしくなって、かしこまりながら院を退出したのである。院までも御安所との関係を認めての仰せがあるまでになっているのであるから、女の名誉のためにも自分のためにも軽率なことはできないと思って、以前よりも一層その恋人を尊重する傾向にはなっているが、源氏はまだ公然に妻である待遇はしないのである。女も年長である点を恥じて、強いて夫人の地位を要求しない。源氏は幾分それを良いことにしている形で、院もご承知になり、世間でも知らぬ人がないまでになってなお、今も誠意を見せないと、女は深く恨んでいた。この噂が世間から伝わってきたとき、式部卿の宮の朝顔の姫君は、自分だけは源氏の甘いささやきによって、やがては苦い悔いの中に自分を見出す愚を学ぶまいと、 心に思うところがあって、源氏の手紙に時には短い返事を書くことも以前はあったが、それももう多くの場合書かぬことになった。そうと言っても露骨に反感を見せたり、軽蔑的な態度を取ったりすることのないのを源氏は嬉しく思った。こんな人であるから、長い年月の間忘れることもなく恋しいのであると思って。